ご理解第56節。日にちさえ経てば世間が広うなっていく。密かにして信心はせよ。世間が広うなっていくと同時に、自分の心を広く大きくしていくことである。密かに信心の喜びをじっと抑えて、心の奥に喜びの泉を作ることである。いたずらにただ日にちが経って忘れていくだけではもったいないことである。一人我が道を行く。信心はありがたくなる稽古であると教えてくださいます。日に日に日に月にありがたくなっていく稽古だと。師匠はそれこそ師匠大坪宗一郎氏は、日本一ありがたい私になろうと目指しを立てたとおっしゃっておられました。なるほど、確かにありがたくなる。今日のミニご理解にもありますように、心がいよいよ豊かに大きくなる。そこを目指す。泥の心を目指す。天の心を目指す。日月の心を目指すということですけれども、果たして天の心、地の心、日月の心を目指す、そこでいわゆるご神徳をいただけれるだろうかと思いますときに、今朝はまた別の角度から教えていただいたように思いますけれども、実はそれだけでは十分なご神徳をいただけれるとは思えない。一つには、私どもこの世に生かされている、そして生計を立てさせていただいている、いわゆるお金の問題ですね。もし私どもがいわば何と言いましょうか、無駄遣いをする子供であったならば、親が子供にお小遣いをまああげるというのでしょうかね。その時にあれも買いこれも買いと、いらない、いわゆる無駄なものですね。無駄なものを買い集めたり、それこそ死活もないようなものにお金を使うというのでしょうかね。泥に、失礼、ドブにですか、お金を捨ててしまうというような使い方をする。いわばお金というものが無尽蔵にあるように、湯水のように使うという表現もありますけれども、そういういわゆる無駄遣いをするような子供にお金を預けるでしょうか。それは無理ですね。私どもが日日おかげをいただいているということ、この世で今、昔は分かりませんが、今私どもがこの世に生を受けて生計を立てている、暮らしているということは、お金のおかげをいただいているということですね。師匠は使うて減らぬ金百両というような、まあおかげというのか、ご神徳をいただきなさいと。あるご信者さんは、それこそ100万円の金には不自由いたしませんとおっしゃっておられた方がおられましたね。こういう方などはやはりお金、金の徳をいただかれたのでしょうね。いるだけは、それこそ100万円使ったら100万円がまた次の100万円が入ってくるというようなことでしょうかね。そうなるため、やはり私どもが必要に応じて必要なお金が寄ってくるような、神様が与えてくださるような、まあおかげというのか、ご神徳というのかをいただきたいものですけれども、私どもの難儀の一つ、この世での難儀の一つ、それは お金の問題がありますね。必要なだけのお金が集まらない。これだけの今月はこれだけ支払いをしなくちゃいけないのにお金が足りない。月末にお金が足りない。期日までに支払うお金が足りない。どうぞお繰り合わせをいただきますといったような難儀というのでしょうか、困ったこととしてあるわけですね。ですから必要な時に必要なだけのお金がスムースに払えていくようなおかげをいただきたいものですけれども、私どもがそれこそ今月いくらお金を得たかとか、まあ商売人で言えばですね、サラリーマンの方であればお給料というものがだいたい月にいくらと決まっている。その決まっている中で、まあ生活をさせていただく、お金の使い方を考えるということになりましょうね。ところが商売人の場合にはそうはいきませんけれども、まあお店のお金とその個人で使うお金と、まあ、会計ですかを別にしておられるところもありましょうけれども、普通の小さな商売人では全く店のお金も個人のお金も一緒だといういわゆるどんぶり勘定というのでしょうかね。昔はそう言われてましたね。どんぶり勘定で今日いくら売り上げがあったか、そして支払いをいくらしなければならないか、そういうものも全く帳簿もない、まさにどんぶり勘定なわけですね。そういうことで果たして神様のおかげをいただけれるか、十分なおかげをいただけれるか、これはいただけないように思いますね。それこそ今日一日どれくらいの売り上げがあったのか、今月一月どれくらいの売り上げがあったのか、そういう記録もないようでは、昨日より今日おかげをいただいているとか、去年より今年の方が、先月より今月の方がおかげをいただいているな、それこそ日に月に繁盛のおかげをいただいているなということすらわからないわけですからね。ただ期日が来て払うものを払うただけ、ああ今月もやれやれおかげで支払いができたというだけでは、どれほど繁盛していっているかというそのこともわかりませんから、いわば神様からいただいているおかげというものが、まあ数字に現れてくる。それこそ師匠はその何と言いますかね、貯金がいくらできたからいくら貯まったと、そういうことに一喜一憂することではいけないとおっしゃっておられますけれども、その自分がおかげをいただいている、どれほどおかげをいただいているか、10万円の売り上げから100万円の売り上げ、1000万円の売り上げというような、その売り上げという神様のおかげをいただいている、それをまあ数字で残しておく、いわばおかげのいただきようを一目に分かるようにするということは、また大切なことではないでしょうかね。それこそ家計簿をつけるというのでしょうか、会社で言えばその簿記というのでしょうかね。そういうものをきっちりつけさせていただき、お金の出入りをきっちり管理できて初めて、何々にいくら、そういうものが把握できない、いつ一体どこにいくらお金を払えばいいのかわからないようなことでは、神様からおかげをいただいているということすらわかりませんからね。そしてまた必要のないようなものに無駄なことにお金を使っている、そういうものもやっぱりはっきり把握できなければならないと思いますね。その無駄にお金を使っているところはきっちり 始末倹約をさせていただく。やはり神様のお徳をいただくというためには始末倹約をしっかりしていかねばならないと思いますね。それこそ身欲身勝手なところに、なんて言いましょうかね、無駄遣いをする、まあ豪華に流れるというのでしょうかね、必要もないところに無駄にお金を使う。師匠はそれこそ電気でも、細かに言っておられましたね。何も使っていない部屋で電気をつけっぱなしにしていたのでは、これでは相すまないことだと。使わない部屋に電気がついているようなことがあってはならないと。まあ、防犯のためということであればまた別でしょうけれども。いらない電気は消して歩く。それこそ、無駄なお金を使わない。という、そういう精進をさせていただく。そうでなければ、神様がお金をくださるということもないでしょうからね。無駄遣いをする子供にお金を持たせようとは思いませんね。やっぱりきっちり始末倹約をして、まあ必要な時には使うけれども、それこそ必要のないいかにも無駄だと思われるところにお金を使うようなことであったのでは、神様からいわゆる金銭のおかげを、お得をいただけれるとは思いませんね。まずこの世で私どもがいわゆるお金の上においてきっちりおかげをいただいていく、いわゆる暮らし向きのおかげをいただくということが大切です。そのためにはやはりいただくおかげ、いただくお金、そして使うお金、その出入りをしっかり、まあ、なんと言いましょうかね、管理させていただく。そういう金銭管理、金銭感覚、というものが大切だということですね。お金にルーズで、無駄遣いが多くて、何に使ったのやらわからないような、そういう子供にお金を預けようとは思いませんからね。この人になら100万円預けても大丈夫だ。この人には1万円でも持たせたら何に使うかわからない。また使い道も何に使ってなくなったのやら、その明細もないというようなことでは、やはりお金を持たせようとは思いませんね。金銭のおかげをいただく、それこそ100万円のお得をいただくというためには、私どもがしっかりした金銭感覚、金銭管理というものができなければならないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。